先月、横浜市都筑区にありますセンター北教会の牧師就任式に行った時のことであります。横浜から市営地下鉄ですね、あれに乗り換えて、向かったわけでありますが、電車の座席に座っておりますと、ある駅で、80を過ぎたと思われる年配の男性の方が乗ってこられまして、私の前にこう立たれました。私はこれは席を買ってあげないといけないと思ったですね、立ち上がってどうぞというふうにこう申し上げたわけですが、そうしますとこの男性はですね、いえいえ、あまり年も変わらんでしょうから結構です。こういうふうにこうおっしゃったわけであります。私は大変ショックを受けましてですね、私はそれぐらいの年に見えるのかなと思って、これはもうぜひとも年齢が違うということを示すためにも、ぜひとも変わっていただかないといけないと思って、どうぞどうぞ、どうぞお座りくださいと無理に座っていただいたということであります。まあ、そのうち私も席を買ってもらう日が来るのかなとちょっと思ったわけでありますが、席を変わるぐらいのことは簡単でありますけれども、今日のイエス様の例え話ですね、このようなことが私たちにできるのかということをまず考えたいと思います。で、今日の先ほど読んでいただいた聖書の箇所でありますが、昔は良きサマリア人と言われた有名な例え話であります。で、これはある律法の専門家がイエス様に尋ねたところから始まっているわけなんですね。イエス様を試そうとして行ったと書かれています。つまりこのイエス様というお方がもう民衆の人望を集めてですね、そして神様の言葉を語り、さまざまな奇跡を行うということで、大変この有名になってきたわけですね。そうしますと、もともと律法の専門家、律法の専門家っていうのは旧約聖書の学者ということでありますが、つまり聖書に精通しているこの律法の専門家の先生がですね、一つこのイエス様をじゃあ試してやろうと、こういうことであるわけであります。で、そこでこの律法の専門家の先生はですね、イエス様に尋ねました。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかというふうにこう尋ねたわけであります。何をしたら永遠の命をいただけるでしょうか、神様くれるんでしょうか、何をしたらと言っていますですね。ここにまずちょっと覚えておいていただきたいんですが、そうしますとこのイエス様がですね、お答えになりました。律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと、このように逆に尋ねられました。イエス様はですね、あなたは律法の先生でしょうと、律法というのは旧約聖書です、神様の言葉はあなたは専門家でしょ、なんて書いてあるの、こう逆に、聞かれたわけですね、イエス様は。そうしますとこの律法の先生は、これは自分は旧約聖書の専門家でありますから、何と書いてあるか答えられないんじゃ、これは面目に関わるわけですから、答えないわけにはいかなくなってしまったわけですね。このようにイエス様を試みようとして問う者は皆逆に問われることになるのであります。そして彼は答えたわけです。27節ですね。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。また隣人を自分のように愛しなさいとあります。こう書かれている。これはですね、そうしますとこのイエス様が正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命を得られると、こうお答えなわけですね。正しい答えだ、つまりこれは旧約聖書の神様の教えをまとめて言うとすればこの2つだと。神様を心を尽くして愛すること、そしてもう一つは隣人を自分のように愛すること、 旧約聖書にはたくさんの神様の教えが書かれているけれども、まとめて言えばこういうことですと、この律法のさすがは専門家の先生ですね、まとめてみせたわけであります。そうしますとイエス様は正しい答えだ、それを実行しなさい、そうすれば永遠の命が得られると、このようにこうお答えになったわけですね。まあ、こうなりますとどちらが先生でどちらが生徒なんだかわからなくなってきたわけであります。それでこの律法の専門家の先生はですね、29節ですね、自分を正当化しようとしてさらにこのイエス様に尋ねたということであります。まあ、自分を正当化しようとしてっていうのは、最初自分が先生のつもりでイエス様を試そうとして質問したのに、なんだか逆になってしまってですね、自分が生徒のようになってしまった、これはメンツに関わるということで正当化しようとしたのでありましょうか、あるいはいや自分はちゃんと隣人を愛していますと、神の教えの通り隣人を愛しています、だからということでありましょうか。とにかくこの律法の専門家の先生はですね、自分を正当化しようとしてさらにイエス様に、お尋ねしたわけであります。では私の隣人とは誰ですかとこう言ったわけなんですね。私の隣人、隣人ってのは誰ですか。普通世の中で隣人といえば隣に住んでる人でありますし、身近に接する人であります。そうしますとこのイエス様がこの例え話をなさったというのが今日の良いサマリア人という例え話であります。先ほど読んでいただいた通りであります。まあ、この例え話自体は大変分かりやすいですね。もう説明もいりません。もうその情景がですね、私たちの脳裏に浮かんでくるかのようであります。まあ、しかしさらにこの例え話を深く理解するために若干解説を加えるといたしますと、このレビ人それから祭司が登場するわけですね。まあ、祭司が登場しレビ人が登場するわけであります。でこれはどういう人かと言いますと、これは聖書を何回も読んだ方ならご存知と思いますが、まあ、日本で言えば神職ですね。神殿で神様を礼拝するために使える、そういう人であります。ですから、まあ、神職であり宮司であり、まあ、こう教会で言えば牧師のような、まあ、そういう人であるということになるわけなんですね。しかもこのレビ人や祭司という人たちは、この旧約聖書ですね、まあ、聖書を教える人でもあります。まあ、宗教家ですね。ですから神様の教えを教える人であるわけですね。そういう立場の人。ところがこの祭司とレビ人はこの追い剥ぎに襲われて、半殺しにされて、道端に倒れている人を見るとですね、道の向こう側をわざわざ通っていったと、まあ見て見ぬふりをして通り過ぎていったわけですね。そして最後に登場するのがサマリア人、あるサマリア人であります。でこれもですね、サマリア人っていうのは少し解説いたしますと、まあ、この他の登場人物はユダヤ人と思われるわけですね。でユダヤ人とサマリア人っていうのは大変仲が悪かったわけであります。まあ、隣国同士なんですけれども大変に仲が悪かった、まあ、もっと言えば敵同士であったわけですね。ところがこのサマリア人はその敵であり、また仲が悪い民族であるはずのユダヤ人と思われるこの追い剥ぎに襲われて半殺しになって道路に倒れている人を見るとですね、ご覧のように非常に親切にこの人を解放するわけですね。もうまず哀れに思いですね、もう理屈抜きで哀れに思い、近寄って解放し手当てをし、さらに自分のロバに乗せ、自分は歩いて宿屋に連れて行ってさらに解放したと。それだけではありません。一泊してですね、さらにその半殺しされた人がまだ回復しませんから、宿屋の主人に頼んでですね、解放してください、費用も私が払います、もっとかかったら帰りに私が寄ってもその分払いますからお願いしますと、こう頼んで行ったと。 ですからこのソマリア人もですね、決して暇な人ではなかったということがわかるわけですね。そのようにこのまるでこのサマリア人はこの追い剥ぎに襲われて半殺しにされていた人をですね、もう我がことのように、もう自分の家族を解放するかのように、まあ本当に徹底的に手当てをし親切にするわけであります。そういう例え話であるわけですね。これが良いサマリア人の例え話であります。そしてイエス様は、あなたはこの3人の中で誰が追い剥ぎに襲われた人の隣人になったと思うかと、こういうふうにお問いになったわけですね。隣人になった、誰がこの祭司レビ人サマリア人の3人の中で追い剥ぎに襲われて半殺しになって道端に倒れた人から見て、誰がこの3人のうち誰がこの人の隣人となったか、隣人となったかというお問いになったわけです。そうしますと、この律法の専門家、これはもう誰が読んでも分かるわけですね。それはその人を助けた人です、そのサマリア人です。そしてイエス様は言われました、行ってあなたも同じようにしなさいと。これが今日の例え話であります。さて、じゃあこれ、私たちがこの例え話を伺いましてですね、私たちはどう感じるでありましょうか。言ってあなたも同じようにしなさい。私たちはですね、おそらく胸を叩いてですね、神様、イエス様、私には そこまではできませんと嘆くのが本当ではないかというふうに思いました。そうですね、ここまで、去年横須賀学院のクラスの生徒にですね、この聖書の課題を読まして、あなたはどうしますかっていう質問をしたところですね、3分の1ぐらいの学生がですね、救急車を呼ぶということでやられました。まあ救急車ない時代でありますから、病院もない時代でありますので、そうはいかないわけです。そうするとたちまち私ならどうするかということにこのですね、直面するわけなんですね。しかし私たちは正直言ってここまでできない、これは本当だと思うんですね。できません。そうしますと最初の問いに帰るわけですが、この律法の専門家は、先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと、こう問うたわけですね。といたしますと、私たちはここまでできません、このようにできないとしたらですね、誰も永遠の命をいただくことができないということになるわけです。まあ、あまりにもイエス様のおっしゃる愛というのは崇高すぎてですね、尊すぎて、また厳しすぎるように思われるわけです。いや、もちろん中にはですね、いや、できますっていう人がいるかもしれません。なるほど、マザー・テレサのような方もいらっしゃるわけですから、そういうことのできるっていう人もいるかもしれません。けれどもですね、どうでしょう、今日のケースはむしろ分かりやすいと思うんですね。貧しい人に食べ物を分かち与える、まあ、それぐらいのことはできるかもしれません。あるいは、ここまでできるっていう人もいるかもしれません。けれどもどうでしょう、現在の日本の社会でですね、むしろこういうことよりも、見た目はですね、何不自由なく、物質的には何不自由なく生きているように見えるけれどもですね、心の中がボロボロズタズタになっている人ってもうたくさんいらっしゃるわけですね。それは外から見えないわけです。もう非常に苦しんでですね、もう命を自ら絶たれる人が毎年日本でも3万人ほどおられるわけですね。そこまでいかなくても本当にもう心の中がボロボロズタズタになってしまって、もう立ち上がることすらできない、もう本当に希望も何も失って、やっとのことで生きていらっしゃるっていう方は私はたくさん知っております。 そういう方がたくさんおられるわけです。自ら立ち上がれない。頑張れって言ったとですね、余計重荷になって潰れていってしまう。一体何ができるのか。できますっていう人に聞いてみたい。私はそういう方に何があなたはできますか。そういうふうにこう考えていきますと、私たちはできないという結論にしかならないというふうにこう思うんですね。いや、仮にできたとしてですね、私はできました。だから永遠の命くださいって、これは本当に愛と言えるんでしょうか。自分のためにやってるに過ぎないんじゃないですか。そういうふうに考えていきますと、これはもうできませんとしか言いようがなくなってくるわけなんですね。さて、じゃあイエス様は何をおっしゃってるのかっていうことですね。でそもそもですね、私たちがこの当然のようにこう考えているところから疑ってみないといけないんですが、そもそもこのイエス様の例え話っていうのは、困ってる人を助けましょうって話なんですかっていうことです。困ってる人を助けましょう、心を込めて助けましょう、そうすれば隣人を愛したことになり永遠の命をいただけますよというお話なのかということであります。そういうことをイエス様はおっしゃってるんであろうかということであります。で、ここで私ごとでありますが、この私はですね、子供の頃から教会学校に通って育ちましたので、この例え話は子供の頃から知っておりました。まあ、いつ教会学校の先生がこの話をしたのかまでは思い出せないんですけれども、この例え話はもちろん知っておりました。どこかで教えられたと思うんですね。で、その時のですから、私がこの子供の頃の印象ではですね、このお話は先ほど言いましたように、誰でもですね、世界人類皆全員隣人ですよと、だから困ってる人を助けましょうと、あなたも良きサマリア人になりましょうと、そういうお話だと思って私は長い間おりました。多分どこかで教会学校の先生がそういうふうに教えられたんだと思うんですね。まあ、そういう話だと思っておりました。で、私はこの前にも明かししましたように、まあ、しかし大学に行きました後ですね、教会離れてしまったわけですね。そればかりか神様なんか信じないと、無神論者になりました。そしてこの卒業して就職して、まあ、晴れてサラリーマンになったわけでありますが、これも前に申し上げましたように、まあ、喘息の発作を再発するようになってですね、そして激しい発作が起こって、救急車で運ばれて視線をさまよったわけであります。自分は死ぬなと思った時に、大変虫がいいことでありますが、忘れていた神様の名前を思い出して、もう神様助けてくださいとこう心の中で叫んでいたわけですね。そして失神してしまったわけですが、まあ、幸い助かったわけです。しかし会社を辞めて郷里の静岡に戻らなくてはいけなくなりました。私は挫折を味わったわけなんですね。本当にこの情けない話でありますけれども、私はもう人生が終わったかのように思いました。順調にいっていたものがですね、つまずき倒れたわけですね。もうこの先希望がない、どこの仕事についてもですね、なんかダメのような気がして、完全に自信を失ってしまったわけなんですね。まあ、だからもう希望も何もない、まあ、そういうボロボロになってしまったわけであります。で、そんな時にこの、まあ、これ後から神様の導きだと分かったわけですが、街角でばったり幼なじみに会う。しかも彼はキリストを信じる者となっていた。そしてその彼が私のために祈ってくれました。その時私は心の中に光が差し込んだように思ったわけですね。そしてようやくこの歩けるように、前を向けるようにだんだんなっていった彼の祈りがあってですね、まあ、そういうふうになったわけです。そして再び教会に戻りました。そうしますと、この不思議なことに、小さい教会なんですけれども、ちょうど青年が何人か集まって青年会ができる、あるいは仕事もですね、 教会の人が独立して事業を起こそうとして私に声をかけられ、それで2人で新しい事業を始めるということになったわけですね。そうやって私はだんだんとこう立ち直っていったわけであります。でそんなある日ですね、私は聖書を読んでいて、またこの良きサマリア人、まあ、この聖書では良いサマリア人ですけれども、の聖書箇所を読むことになったわけであります。そうしますと、その時読んだ時、私は昔私が聞いた良きサマリア人の例え話とは全く違うように読めました。昔かつてはですね、教会学校のどこかで教わったように、この祭司やレビ人のように困っている人を見て見て見ぬふりをする人ではいけませんよ、良いサマリア人になりましょう、こういうふうに話だと思っていたわけでありますけれども、その時私が久しぶりに読んだ良いサマリア人は、ああ私はこの登場人物の中の誰かといえば、追いはぎに襲われて、半殺しになって道端に倒れていた人であったと自然に読めたわけであります。実際そうでありました。もうちょっと前まで私はですね、もうさっき言ったように挫折を味わってですね、もう昇進であります、もうボロボロであります、もう希望も何も失っておりました。立ち直れない。確かに両親はですね、温かく見守ってくれたわけでありますけれども、しかし誰が何と言ってももう癒されないんですね。心が人間によってはもう立ち上がれないんです。それは人間にはできることではない。まあ、ありがたかったですよ、確かにいろんな人が励ましてくれるのは。でもそれによって心が癒されるということはなかったわけであります。ところがですね、そのように立ち直ってみて分かったわけです。唯一ですね、そういう私に近づいて、この良きサマリア人のようにいろいろな人を使わせて、いろいろな手段を持ってですね、手当てをし、解放し、立ち上がらせてくれた良いサマリア人がおられたわけです。それがイエス様でありました。ですからその時私がこれ読んだ時、昔読んだ時と全然違って読む、いいことしましょうっていう話に読めたのではなく、この道端に倒れてですね、もう立ち上がれない、この追いはげに襲われて、ボロボロになった人に、この自分にですね、唯一近づくことができて、そして解放し、そして立ち直るようにしてくださったお方がいた。それがイエス様であったということに気がついたわけであります。そのように誰も助けることができない。助けてくれないというより、助けることができないんですよね。けれどもですね、唯一イエス様が生きておられて、この私たちを助けてくださるんだ、近づいてですね、助けてくださるんだと。これは誰にもそのようにイエス様はしてくださるんだという、この話だということが見えてきたのであります。冒頭のところでですね、この律法の専門家はですね、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかとこう尋ねましたですね。永遠の命っていうのは、私たちが何かをしたらいただけるというものではありません。そういうことをイエス様は言っておられるだろうと思います。それはただイエス様の憐れみによっていただくものです。私たちは感謝するほかはない。この傷つきですね、倒れた人々のところに近づきたも、良きサマリア人であるイエス様がおられるわけであります。で、そのイエス様によって私たちもですね、この半殺しにされて道端に倒れたままでは誰のためにも何もできないわけですね。けれどもそういう私たちのところに近づいてくださりですね、そして考えられないほどの愛を持って接してくださり、助けを起こし歩けるようにしてくださる、その 良きサマリア人、まことの良きサマリア人であるイエス様がおられるということであります。こんな奇特な人に出会ったことないと万人が思うわけですが、イエス様はこの良きサマリア人であられるということであります。で、このまことの良きサマリア人によって助けを起こしていただいた時ですね、私たちもこの良きサマリア人のようになんてとても大それて言えないわけですが、そのまことの良きサマリア人であるイエス様のお手伝いをほんの少しさせていただけるものとさせていただく、このことが感謝であります。お祈りをいたします。父なる神様、感謝をいたします。全くどうすることもできない私たちでありますけれども、そういう私たちのところに近づいて、まさにこの良きサマリア人のようになって、私たちを解放し寄り添い、そして立ち直れるようにしてくださる、このイエス様が私たちにおられるということを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちが癒され立ち直ったとき、どうぞ私たちもあなたの御用の端に加えていただくものとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。